皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
かきくえば鐘が鳴るなり法隆寺、かきくえば鐘が鳴るなり法隆寺、正岡子規。
これはもう有名な俳句ですよね。道子先生も食欲の秋になったんですね。
そうかもしれません。
今週は小学4年生のラジオネーム桃子姫さんからお便りが来ています。あ、道子先生、柿に関するお便りですよ。
まあ、
柿には甘いものもあれば渋いのもあります。どうしてですか、とのことです。こんなこともあるんですね。
そうですね。では柿について、
はい、
柿は秋の味覚の代表ですね。ラジオネーム桃子姫さんは渋柿をかじったことがあるのでしょうか。同じ柿なのにどうして甘い柿と渋い柿があるのかなという疑問が湧いたんですね。
私もそこ知りたいです。実は小さい頃、台所に置いてあった柿を渋柿と知らずにガブリとやったことがあるんですよね。
小さい頃から、とっても美味しそうに見えたんですね。
そうなんです。
その時どうでしたか？
まあ強烈というか、あの渋さは例えようがないくらいでしたね。あの口の中がザラザラして、なんかしびれたような感じがしました。
そうそう、とっても貴重な体験でしたね。
そうですね。ですから、あの母が渋抜きをした後に恐る恐るその柿を食べてみたんですが、今度はとっても甘くて美味しかったんですよね。
よかったですね。それでもともと柿は全て渋柿だったのです。
あ、そうなんですか。
それで突然変異や品種改良などによって木になっているままで甘い甘柿ができたんです。冬柿とか二郎柿とか。
ああ、知ってます、それが甘柿。ではどうして柿は渋いんでしょうか？
それは柿にとってとても重要な理由があります。
はい、
例えば山に住む猿が柿を食べるとしますね。
まあ、本来なら猿が柿を食べてその種を他の場所に落として新たな場所に柿の木が育ってくれれば、柿にとっては子孫繁栄していいはずですよね。
そうですね。でも種が出来上がる前に食べられてしまっては、
はい、
柿としては思惑が外れますね。
そうですね。
ですから実が実り出した頃には渋く、種が完成してポトリと落ちるくらいに熟した頃には動物が食べられるくらいになっていきます。特に種の周りは甘いんです。
種の周りが特に甘いとは柿も考えましたね。
本当。
でもそのことを知らずに小猿が間違って食べるかもしれません。
サチさんみたいに。
そうですね。
渋い柿を食べた小猿はそれに懲りて、周りにいる年長の猿が食べる時期を見て間違わないようになるんでしょうね。
人生には失敗はつきものですし、次に生かせばいいわけですよね。
そうですね。
はい、ではここで音楽をお届けします。キング&プリンスでメモリアル。今週は柿についてお話をしています。渋柿を食べるには渋柿の渋を抜く必要があります。確か渋さの原因はタンニンという成分でしたよね。
よく知ってますね。
はい、
そのタンニンは水に溶けやすい性質があるので唾液にすぐ溶けてしまいます。そして唾液のタンパク質と結びついて口の粘膜に張り付いてしまいます。
だから渋さが瞬間に広がって口の中がザラザラしてしびれたような感じになるんですね。
これは財津さん経験済みですね。
はい、
そして渋抜きというのは水に溶けやすいタンニンの性質を変えることなんです。
渋抜きってタンニンを柿から取り出すのではなくて、タンニンそのものは柿の中に残っているんですか？
そうなんです。渋抜きの方法の一つとして柿のヘタが 焼酎などのアルコールに浸かるようにしてビニール袋に入れて数日待ちます、
はい、
するとアルコールの成分が柿の中でアセトアルデヒドになってタンニン同士がくっついて大きな分子になる手助けをします。
なるほど、わかりました。そうすることでタンニンが水に溶けにくくなって渋さを感じなくなるというわけですね。
さすが大地さん、その通りです、うん、他にもアセトアルデヒドを発生させる方法として炭酸ガスを用いたりお湯につける方法もあります。鹿児島では温泉につけて渋抜きをするところもあります。
そうですね、干し柿にする方法もありますよね。
あ、そうですね、それで渋柿もこうして甘くなってお店に並ぶんです。さらにタンニンはポリフェノールの一種ですから抗酸化作用があり体にとってもいいんです。
まあ、素敵ですね。もう早速柿を食べようと思います。皆さんも秋の味覚をいかがですか。それではスバルインフォメーションです。中学3年生の皆さん、高校入試対策の切り札合格100日作戦がスタートしました。中学3年生は入学金無料、授業料半額です。入試対策はこれがタイムリミットです。スバルの教室にお急ぎください。また11月15日日曜日は小学生の全九州学力テストです。中学校の合格可能性判定と今の力でどの公立高校に合格できるかが分かります。このテストで優秀な成績だったら大きな得点もあります。中学校を受験しないお友達も今の自分の力を試してみましょう。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。